それではお読みいたします。さてパウロはアテネで二人を待っていたが、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えた。それでパウロは街道ではユダヤ人たちや神を敬う人たちと論じ、広場ではそこに居合わせた人たちと毎回論じ合った。エピクロス派とストア派の哲学者たちも何人かパウロと議論していたが、ある者たちはこのおしゃべりは何が言いたいのかと言い、他の者たちは彼は他国の 神々の宣伝者のようだと言った。パウロがイエスと復活を述べ伝えていたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。あなたが語っているその新しい教えがどんなものか知ることができるでしょうか。私たちには見慣れないことを聞かせてくださるので、それが一体どんなことなのか知りたいのです。アテネ人もそこに滞在する他国人も皆、何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。パウロはアレオパゴスの中央に立って言った。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方々だと私は見ております。道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれている祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。この世界とその世界の中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みにはなりません。また何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから。神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、存在しているのです。あなた方のうちにあるうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作られたものと同じであると考えるべきではありません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお立ちになった一人の方により義を持ってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中から蘇らせて、その確証を全ての人にお渡りになったのです。死者の復活のことを聞くと、ある人たちはあざ笑ったが、他の人たちはそのことについてはもう一度聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。ある人々は彼に付き従い信仰に入った。その中にはアレオパゴスの裁判官ディオヌシス・ダマーリスという名の女の人、その他の人たちもいた。はい、本日の説教は誠の神を見出すと題しまして、キース先生にお願いいたします。
皆さんおはようございます。このメッセージは先月とつながっていますが、礼拝、特に共同体的な礼拝についてですので、少し先月 の例え振り返ってみたいと思います。私はヨハネ4章にある御霊と真理による礼拝を、水を満たしたカップという例えを挙げました。 真理はその器であり、御霊はその中身です。どちらがなければ、誠の礼拝は成り立ちません。御霊、その中身がなければ、礼拝は空っぽの器だけのものとなってしまい、形式主義に陥ってしまいます。先月のメッセージはパルサイ人のことについて、その問題に陥ってしまいました。今日、逆のケースですが、つまり、真理がなければ、真理がなければ、どうなるでしょうか。普通にこうしますよね。理想的ですね。器、真理がなければ、どうなる。そうですね、やはり礼拝の中身が定まらず、何を崇めているはっきりせず、曖昧となってしまいます。その結果はアニミズムのようで、福音の真理がない、崇拝は偶像礼拝をもたらします。今日の箇所のアテネはそのようなところです。使徒の働き17章16節、今日の箇所の最初の節なんですけど、パウロは待っています。仲間を待っている間、アテネを巡り歩きました。しかし、相変わらず、パウロがあまり落ち着かなく、良い意味で町の状態をかき乱します。必ずトラブルメーカーとなります。このアテネでも、他の町々と同じように、パウロはまずユダヤ人に宣教し、そしてその論じ合いの内容が外部にも漏れ広がっていきます。アテネはソクラテスのふるさとであり、有名な哲学者たちが集まっていた港町でした。21節にあるように、人々は何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしています。ですから、パウロにアレオパゴスで福音を説明する機会を提供しました。このおしゃべりは何が言いたいのかと言われたこともあったパウロですが、彼にはアテネ人が本当に興味があるか、ただ時間を潰したいだけか、どちらでも構わなかったようです。パウロは宣教の結果がからかいや悪行、石投げであっても、福音を伝える覚悟があったでしょう。そしてパウロのアリオパゴスのスピーチは、まず共通点を挙げることで始まっています。それは22節ですが、お読みします。パウロはアリオパゴスの中央に立っていたアテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方々だと私は見ております。宗教心に熱いという共通点ですね。アテネの人々がしていたことは偶像崇拝ですから、パウロはおそらく残念な気持ちでそれを言ったでしょう。しかし、多かれ少なかれ、人間は何かを崇拝せざるを得ない。いつも私たちが何か礼拝しなきゃならないんです。 生きて働かれる誠の神様を知らなければ他のものを選択してしまいます。なぜかというと、私たちは神様を礼拝するために作られたからです。真理や美しさ、栄光などを探すとき、それは27節によると、手探りで求め、神様を見出すかもしれません。聖書では私たちが礼拝している対象の通りになると示しています。私たちが礼拝している対象の通りになると聖書が教えています。また私たちはもちろん、自分が愛していることを崇拝するので、ある程度まで私たちは愛している対象のその対象通りになるはずです。崇拝の対象が神様ならば、私たちは作られた通りに、すなわち神様の似姿にされます。神様を第一として愛し、神様のように変えられていきます。聖なるものとならなければならない、私が聖だからであると神様は何回もおっしゃいました。しかし崇拝の対象が神様ではなく、他のものを第一として愛するなら、どうなるでしょうか。神様の似姿である私たちは堕落して、自分の人間性を失ってしまいます。ポイントは、あなたの愛し方、またあなたの愛の対象が、あなたの礼拝について必ず何を示すということです。つまり、愛と礼拝は切っても切れない関係です。愛のない礼拝はありません。では、アテネの人々は何を崇拝していたでしょうか。八百万の神々のように、アテネは偶像でいっぱいでした。もちろんその中で、ギリシア神話の神々も崇拝したでしょう。そしてさまざまな主義や流派がありました。18節では、エピクロス派とストア派が書かれていますが、もちろんプラトン主義やアリストテレス派、主義などもありました。何でも崇拝していたようですね。ですから、パウロはもしかしたら、知恵、特に人間の知恵がアリオパガスの集まった人々の愛していること、また崇拝していることだと思ったのではないでしょうか。知恵がアテネ人の第一ならば、パウロの宣言はとてもふさわしいです。パウロはアテネの人々の、私たちはあなたの新しい教えを知ることができるでしょう、知りたいのですという話に答えると、次に知られていない神について語り始め、無知の時代がもう終わると断言したので、つまり本当の知恵は人間のものではなく神様から来ているということです。 しかしながら、もし人間の知恵がアリオパゴスの人々の崇拝の対象だとしたら、なぜ、ギリシア神話の宮が存在したのでしょうか。なぜそういう他の偶像があったでしょうか。なぜかというと、人間の知恵が、知的な魅力があるように、人間が手で作った偶像にも物質的な魅力があります。新しい知恵が聞きたい、そういうアテネ人は、特にストア派は、精神的に超越したものだと見られることを目指していたのですが、やはりどんなに努力しても神聖と体とつながっていっています。精神は肉体を凌駕するという格言は、理想的な素晴らしいもののようですが、体のニーズは無視することはできません。アテネにある神々は、アテネにあるさまざまな主義や流派によると、知恵は物質より優れているという教えがありましたが、美しい像、おいしい食べ物、ワイン、セックスなどの魅力の前には抗えないでしょう。知的で理想的な考えに従わない行動は、アテネの人々にとって恥ずかしいことでしょう。残念ですが、その理想を叶える可能性はそもそもなかったのです。結局彼らの崇拝はテーブルの上にこぼれて広がってしまった水のように、喉まで潤すことはできません。この世界観に対するパウロの初めの取り組みは、創造主であられる神様を紹介することでした。それは24節を読みします。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みにはなりませんと書いてあります。この宣言によって、物質的なものも良いし、またストア派の理想的な考えよりも、神様ははるかに優れた存在だという二つのことを述べています。なぜこの世は良いかが、やはり神様がそれを創造してくださり、それを良しと見られました。しかも神様は、人から何かをもらう必要もなく、一方的に祝福を与えてくださいます。25節です。お読みします。また何かが足りないかのように、人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから、とありますね。その理由は、すべての人が神様を探し、まことの神様を見出すためです。神様の愛は偏り見ずに、悔い改める人すべてを許してくださいます。30節では、その救いは無知という罪からの救いだというニュアンスがあります。このようにパウルのメッセージは、新しい教えを知りたいアテネの人々に対する 大きなチャレンジです。今までアテネの人々は喉が渇いていた人のようにテーブルの上にこぼれて広がってしまった水を一生懸命飲もうとしました。パウロは祝福の真理を器のように与え、アテネの人々が神様に立ち返って命の水をいただくチャンスに気づかせようとしました。残念ですが、アテネの人たち、多くの人々はその水を拒み、慣れ親しんだ偶像、人間の知恵に戻りました。しかしパウロの熱心にアテネの人々のために神のことや福音を分かりやすく説明した、その結果は全く効果はないというわけではありません。福音の器を受け取り信じた人々もいました。34節を読みします。ある人々は彼に付き従い信仰に入った。その中にはアレオパガスの裁判官ディオニシオ、ダマリスという女の子、他の人もいました。パウルのメッセージには、上手に文脈化的な話を取り入れました。それは28節では、パウロは異邦人の詩人たちから引用します。28節、私たちは神の中に生き動き存在しているのです。あなたのうちのある詩人たちも私たちもまたその子孫であるといった通りです。つまりその詩人たちは自分なりに神様を手探りで求めています。ノンクリスチャンでも詩人の詩の中に神様についての真実を見つけることができます。真実は、すべての真実は神様の真実だからです。神様は私たちがいる場所で出会ってくださり、ご自分に立ち返る機会を与えてくださいます。特に皆さん、自分の証、あるいは他の人の証、クリスチャンになる前の証を考えてみてください。神様が皆さんにご自分の栄光を示したり、恵みを教えたりしてくださったはずです。その導きは神様を認める前でしたが、それらの導き、すなわち神様との出会った時が礼拝ではないとも人間、私たちは言えないでしょう。幼な子のイエス様を探していた博士たちのことを思い出してください。その博士たちはイエスを見つけてから礼拝しましたね。イエス様の死と復活を知らない博士たちの礼拝がふさわしいかどうか、どう思いますか？もっと複雑なケースは、知られていない神にと刻まれた祭壇で拝んでいるアテネの人々の礼拝ですが、それは良いか良くないか、どう思いますか？その中で毎日その祭壇に拝んでいる人は、もしかしたら後でパウロのメッセージを聞いて信じたディオニシオかダマリスもその中ではないでしょうか。わかりませんね。 でもそれならば、それは本当の神様への導きだったことでしょう。やはり神様しかそれが正しい礼拝だ、あるいは偽礼拝だという判断をできになりません。しかし確かに言えることが一つあります。それは福音の真理が分かれば分かるほど誠の礼拝ができるようになるということです。先の例えに戻ると、福音のない礼拝が礼拝だとしたら、喉が渇いた人がこぼした水を手で飲もうとするように、それだけでは満足できないのです。福音が必要です。最後に、完璧な礼拝、つまり福音の真理をすべて理解して、私たちの心に宿ってくださる御霊があふれる礼拝は、このようにはありません。完璧な礼拝はこのようにはありません。創造主である神様と顔と顔を合わせる前に、イエス・キリストの前にひざまずき、王として告白する前に、聖霊様によって新しい人に変えられる前に、私たちの礼拝はすべて手探りで求めるものでしかありません。しかし、新しい天地に迎えてくださるその三位一体の神様との交わりを待ち望むことができます。待ち望みましょう。そこで誠の礼拝があります。その間、福音の真理が指し示す誠の礼拝に向かって天国にたどり着くまでたゆまずに走り続けましょう。祈ります。愛する神様、素晴らしいお名前を賛美いたします。毎日毎日私たちがあなたを探して手すぐり求めること、失敗して罪を犯して、そしてその罪のせいで隔たりを立ってしまい、また告白して悔い改め、また神様に立ち返ること、そういう繰り返しの中で、どうか神様、私たちが誠の礼拝、もっともっと近づく誠の礼拝、今日もできますように助けてください。私たちの証の中、他の人々がそれを見て、神様のこと、その福音が分かりますように、そしてその私たちの心に生きている信仰を示す機会をも与えてください。そして私たちが天国にたどり着くとき、誠の礼拝、みんなと一緒に、あなたの素晴らしさその前にひざまずき、一緒に一致として一つの声を上げて賛美することを待ち望むことができますように助けてください。すべて感謝して主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。